もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
28歳です。
28歳。
はい。
結婚してます？独身ですか？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
32歳です。
32歳。お子さんは？
2歳の息子がおります。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
夫が、子供に対して怒鳴ったりとか、頭を叩いたりとか、乱暴というか、そういうのが、目に余るのと、あとは、仕事のストレスからか、ため息や愚痴が多くて、ちょっとそれで私の方もストレスが溜まっている感じで、で、夫の方は、自分の地元に帰りたいっていうのをずっと言ってるんですが、でそれにもうついていった方がいいのだろうかっていうか、そういう不安があって。
はいはいはい、
はい、
わかりました。そのご主人がね、怒鳴ったり頭を叩いたりすっていうのはどのぐらいの頻度ですか？1週間に1回とか、なんかどのぐらい？
ほぼ毎日のように。ここのところは
毎日のようにということですか？
はい。
ご主人普通のサラリーマンですか？
はい。
で、要するにあなたの先ほどの話だとため息ついて愚痴言ってるから、あなたの方がストレスが溜まってきたと。
そうですね、最初の頃はその話の内容を聞いたり、頑張ってるからそのままこういうふうにやってみたらとかアドバイスしたり聞いてたんですけど、子供が大きくなって喋るようになって、どっちの話も聞くっていうのが難しくなってきてしまって、なかなかそのですね、受け入れるのが難しくなってきたというか、もう自分でも飽きてきたというか、いつも同じなので。
いや、ご主人の愚痴が同じだから、また始まったというふうにあなたの方が思い出すということね。
そうですね、はい。
そうするとご主人の方からすると、あなたのその態度に余計また苛立つということがあるのかな。つまりなんか話をその、また始まったっていう感じを持つと、ご主人は非常に甘えん坊で、大変失礼な言い方だけど、32歳だけれども、これは肉体的社会的には32歳ということで、心理的には非常に幼児だから、やっぱりそのあなたが、そうなのっていう話を聞いてくれないと、あなたの反応で余計また面白くなくなるよね。
そうかもしれないですね。
で
子供の、子供の話をまず帰ってきて、私とかは聞いてあげたりとか、今日何したのっていうふうな働きかけをするのが普通かなって思うんですけど、向こうは自分が今日こうやってやってきた、こんなことを頑張ったっていうのをまずバーッと話してきて、で子供に対して話しかけるわけでもあまりなくっていう感じなのが。
そうね、だってね、ご主人はそんなに今日は大変だったの、よく頑張ったね、あなたのおかげで今日一日私たち幸せだった、あなたのおかげよって言って元会いたいんだからね。それを
そういうふうに言わないとダメな、
いやダメだっていうよりも、ご主人そのものがまだこの2歳の男の子とどっこいどっこいでしょ。
そうかもしれない
で、その先ほど言ったその家の方に帰るっていうのは、実家の方に、仕事はどうなんですか？仕事も帰るってこと？
転勤してっていうことなんですけど。
転勤して、つまり、
それか、退職して転職してっていうふうになんか話を自分で進めてたみたいなんですけど、やっぱりその転職するのが不安になったと言って、転勤できる道を探してみるっていうふうに落ち着いて。
で、転勤できる道を探すということは、転勤先がそのお父さんお母さんのいる土地ということね。そんな、
はい、そうです。
や、本当に幼児じゃない。そんな都合のいいところに転勤させてくれるのはないでしょう。
はい。
それで今あなたはあれですか、その実家のあるところに転勤だろうと何だろうと職を辞めるにしろ帰るべきと思うか、もう離婚しようと思うとか、なんか今日の相談の内容っていうのはどこら辺ですか。
夫のその希望を叶えてあげるには向こうに行った方がいいと思うんですが、
向こうっていうのは実家の方ということですね。
あ、はい、はい、そうですね、
はい。
まあ、私の実家からももっと離れてしまうので、
うん、
そこの地域に入るというのが不安ですし、
あなたが不安だということね。
はい、
うん、
その夫についていきたいって思える夫ではないので。
あなたはもう夫についていきたいというような、あ、そう私が思わないっていうよりも、
はい、
夫が それだけの魅力のある男性ではないということね。
はい、
うん、
っていうことは何、その、はい、不安だなと。
離婚まで考えてるってこと、離婚なんかは、ま、そこまでは考えてないということ。
できれば離婚はしないで今の状況を変えると言いますか。
今の状況を変えるって何をどう変えるわけですか。
わかりません。
とにかく今の状態は嫌だってことね。
そうですね。
だからといってこう変えようという意思はないと。
もう私が関わり方を変えれば変わるのかなとも思うんですけど。
ああ、そのご主人が変わるのかなっていうこと？
はい。
あなたの悩みっていうのは、基本的にあれなんですよね。はい、論理的に通ってないんですよね。
はい。
つまり、私はこう変わりたいから、こういう手段のうちどれが適切ですかっていう相談ではなくて、
はい。
変わりたいんだけどどう変わっていいかもわからないと。
はい。
今日スタジオに来ていただいている先生はですね、
はい、
そういう法律家の専門家として見たい論理的に破綻しているところを相手を責めていくのではなくて、もともと論理的に破綻している内容も相談してくださる法律の専門家です。弁護士の中川淳先生です。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
ちょっと大事なこと聞きたいんだけど、あなたご主人のこと好き？
今は好きになるところを見つけるのが難しい。
ああ、そういう気持ちなんだ。別れたくない、別れたくないというか離婚はちょっと回避したいみたいなことをおっしゃったんだけども、
はい、
それはなんだかんだ言ってもご主人のことが好きなんでその気持ちがあるんでっていう、そういうことではないんですか。
あ、でも付き合ってた期間も長くて、
うん、
なんだかんだ離れられないくて結婚したっていう感じもあって。
あなたこれ別れないで、はい、今のあなたのそのストレスのたまる彼の応対ですよね。これを変えようと思ったら、
はいはい、
子供2人育てる覚悟をされて、
はい、
ご主人という大きな子供と、
はい、
で本当のお子さんと、
はい、
お二人の子供抱えてるんだと思って今後道を歩む、そこまでの覚悟をなさればね、
はい、
状況変わります。ご主人の方の要するに様子も変わりますよ。
相手を変えることはやっぱりできないですよね。
変わらないです。これ 100% 変わらないですよ。
はい。
でまして子供さん今2歳だから、で3歳、はい、4歳、5歳、それから大きくなっていったときに、
はい、
子供さんにとってのその父親って何だろうなっていう状況になってくると思うの。
不安ですね。
不安でしょう。
はい。
だからね、まああなたの方もその彼変わるとは思わないけどね、もう言いたいこと言ってみたら、はい、それで彼がそこで全然まあ気がつかないと思うんだけども、
はい、
多少なりとも気がつくようで、改めようと努力するようであればね、
はい、
やっていく意味もあるかもしれないけど、そうじゃなかったら、これ子供さんのためにもね、よくよくあなた方あのご主人との関係、あなた自身が考え直した方がいいと思いますけど。
はい。
もしもし。
はい。
そもそもなんで結婚したの。
まあ最初は優しくて、
うん、
あの家族とも、まあ、べったりだったんですけど、それは家族のことを大事にしていて、それは私も一緒で、うん、まあ、お互いの家族を大事にしていけるかなと、で子供も可愛がってくれるだろうなっていう期待も、
うん、期待だけど、その優しさっていうのは、はい、外面がいいってことでしょ。
そうですね、そうかもしれないです。
だって本当は優しければ子供を毎日のようにどなたに殴ったりしないですよ、2歳の子供。
はい、
外面がいいけども内面悪いっていうことですよ。
はい。
でそれあなたその時に、
はい、
なんか寂しかったってことはないんですか。
あ、私も家から離れてたので、
うん、
寂しかったです、とても。
つまりね、
はい、
恋愛で好きでスタートしてる恋愛じゃないんですよ。
はい。
寂しさからスタートしてるんですよ。
はい。
それでその心の問題を未だにお互いに持ってるんだ
よ。はい。
だからまずあなた自身がスタートするのはね、
はい、
この恋愛は好きで始まった恋愛ではないということなんです。
それを認めないと始まらない、
始まらないです。だからそこのところがお互いにね、はい、あなたが一人で認めてもしょうがないんですよ。
はい。
相手もこの二人の関係というのは好きで始まった関係ではないねと、
はい、
お互いに心の問題を解決するための関係だったねっていうことを認められれば変わってくるけれども、
はい、それを話し合わないといけないってこと
か。だからそれは話し合っていて、自分がいろんな心の問題抱えていると、
はい、
これができれば、まあできれば2歳の男の子にとってね、幸せなね家庭がいいわけですから。
はい、はい、
よろしいですか。
はい、
そういうことで2人で話し合ってみてください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい。
好きではないけれども別れられない、恋愛依存症と言います。